はいたい。
はい、さい。
こんにちは。ということで、今日もやってまいりました。那覇078でございます。
うん。
今日は10月の15日の月曜日。ここからのお相手は、日月陽子と、
ラピス、おしょうでございます。
はい、ございます。ということで、行きましょうか。
はい。
何の日でしょうかね、今日はね。は
い、世界一洗いの日。
ちょ、待って。それな、ちょっと、反則。
反則？
なんで言うたん、それ。
普通書いてある。
じゃあ、書いた、あ、言うたあかんやん、書いてるけど。
いや、でも。
ボケなあかん。もう、ほんまに、もう、使われへんわ、もう。待ってよ、もう。
だから
他にもあるから、じゃあ、他行きましょうか。
はい、はい、はい。
もう、これね、世界一洗いの日はね、皆さん、リスナーの皆さん、ちゃんとここに、シートがありましてね。
はい。
そのシートに書いてる。答えでございます、
うん。
あ、でもこれちょっとだけ説明だけしましょうか。
はい。
ユニセフ、世界銀行などからなる石鹸を使った手洗いのための民間パートナーシップ、2008年の平成20年から実施されました。
ほう。
感染症予防のために石鹸を使った正しい手洗いの方法を広めるための活動。
なるほど。
これが世界各地で行われたんですね。がこの日なんですね。
いや、僕ね、
はい、
手洗い癖がすごいんですよ。
普通じゃないですか？
いや、もう、外へ行って、帰ってきたら手洗ってるんですよ。
ですよね。
うん、普通で、うん、洗いすぎて。
ああ、はい、
うん。ちょっと10歩出ただけでも戻ったら手洗うんですよ。
まあ。
そういうのがあって、うん、手がものすごい荒れましてね。
はい。
うん、
いい石鹸使ってください。
皮膚科の先生とか行ったら、石鹸使うなって言われてね。
あら。
ものすごいストレスになりましたよ。
だってある程度、油分がこう、うん、取れるじゃないですか。
らしいですね。
そうそうそう。あんま良くないですよね。
うん。で、いい菌も悪い菌も、流してしまうから、
うん。あ、そうそうそう。
言って、ね、うん。手洗い禁止。
手洗い禁止、うん。すごいな、それもね。
うん。きつかった。
手洗いとうがいって割とセットでね。
やりますけどね、セットでね。
まあ、1日だから2回ぐらいでいいんじゃないですか。
うん、まあ、日月陽子さんと握手すると、必ず手を洗った方がいいですよ。
聞こえが悪すぎる。
ごめんなさい。
いや、もうどうせその油分取るんやったらもう頭を洗ってください。テカテカしてる頭を。はい。他は？
他。
はい。
こんなん思いつくわけないじゃないですか、もう。
絶対思いつかないとこ行きましょうか。
うん。
草履の日。
草履？どうしてどうしてどうして。
なんでって思うでしょ？
はい。
いや。草履のこの組合が制定してるんですが、
はい、
七五三、正月など、草履を履く行事の多い時期が近いことから。近いことからだったら別にこの日じゃなくていいよね。
うわ、ディスった。
いや、だってそうでしょ。いや、いいやん、この日じゃなくて。
うん、ま、
なんで？
そうとも言えるけども、うん、今、草履協会敵に回したよね。
ちょっとね、軽くね。うん、はい。まあでも、キノコの日とかね。
へ
ぇ10月はキノコの、需要が高まる月だということ。
へ
ぇ真ん中が15日でしょ？ちょうど月の。
はい、はいはいはい。
それで、10月15日をこの日にしたとか、人形の日とか。
へ
ぇうん、そうですね。
ねえ。
助け合いの日とか。
お
ぉなんかありますよ。グレゴリオ歴。あグレゴリオ暦の制定記念日。ローマのね、今日の、ですよね。グレゴリオスの13世の制定した、うん、文ですよね、これね。
うん、
まあ、この辺あんまりこう日本なんでちょっとね、まあ、関係ないということで。うん、はい。もうわかりませんね、今回この10月15日の。
うん。
うん、あ、でも、赤十字デーっていうのがありますよ。はい。世界赤十字デーですって。
へ
え、うん。もっともっと言うと、孫の日、新聞少年の日、なんでこれ、新聞配達の日。
今、新聞業界的に回したよね。
いやいや、新聞配達の日は、新聞少年の日がわかんないですね。なんでって書いてないんでね、その説明が。お菓子の日、中華の日、レンタルビデオの日、いちごの日、うん。これは毎月15日ですから。
世の中でも、ハロウィン。
うん。
一色になってきてますよね。
もう10月ね、入りましたから ね。はい。この時期はもうハロウィンです。
うん。ハロウィンでは何行きます？
ああ、私この間、ちょっとそんな話してたんですけど、
はい、
一番似合ってたのが、幽霊ですね。
幽霊？
はい。幽霊の、格好してます。白装束の。
うわ、怖すぎるでしょ。
いや、それがね、すっぴんで、
うん、
結構顔だけ作って、写真撮ったら、うん、ほんまに怖くて。
いや、そらそうやろね。
みんなこれ加工してるやろって。加工してないって言いにくくて逆に自分で素やでっていうのが言いにくかった、
ね、いや怖いと思うわそら
ほっといてよ次のコーナー行きます
はい
憧れ
なはれ
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり 沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった、沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。ということで今日は素敵なゲストさんが二人お越しいただいております。どうぞ。
ドガヤの遠山です。
ドバイのって聞こえましたね、一瞬ね。
ドガヤの遠山。
ドガヤの遠山さんでございます。はい、そして。
監督の井上です。映画監督の井上です。よろしくお願いします。
映画監督の井上康さんです。
井上康二
です。康二さんと言いますね。はい。はい、井上康二さん、いらしております。
ゲストの名前を忘れてたでしょ、は
い、
今。
いや、一瞬。安、春かと思いまして、この、収めるという字で春とよく言う、安二さんなんですね。安二さん。
ビッグネームの監督の名前を、はい、ロストするという。
改めまして。映画監督の井上康二さんでございます、はい。ということで、はい、お二人来ていただきました。
さっきね、素敵なゲストが二人とおっしゃいましたけど、
はい、
片方は素敵じゃないですよ。
まあ、ある意味ちょっと、あれですよね、裏切り者
ですね。裏切り者ね。なぜかというところからちょっと。
はい、行きましょう。
はい、ご説明申し上げますと。ま
あ、憧れなはれですからね、このコーナーね。はい、さあ、じゃあ、思う存分。
さあ、弁明を。はい、
そうですか。沖縄の撮影に、同行できなかったということで、一応裏切り者の扱いということになっておりません。
声小さ。
ものすごい
今声小さ、う
ん。あのね、この遠山さんね、うん、動画のプロでいらっしゃいまして、
そうですね。
はい、それで日月さんのね、PV を沖縄に撮ろうと、というような話も。
私でしたっけ。
たんですよ一部ね。
そのために毎回3ヶ月に1回ワンクール1回このね那覇を生放送しに行ってライブをしてっていう後に、
はい、
わざわざ宮古島をチケットと宿も取って、
はい、取って
行くという、うん、まあ、予定をしておりました。
台風が来るやけへんやという。
そうそうそうそう。で、はい、僕の予想。皆さんより僕は詳しいと。
はい。
僕はいろいろ、収集できるとおっしゃってました。それによると、直撃するんで、
うん、
ちょっと今回はと。いや、私言ったんですよ。うん、私何回も何回も沖縄からデビューしてるでしょ、
はい、
行ってますわ、
はい。
何回も。当たったことないと。私行くってなって絶対台風逃げるから大丈夫ですって言ったにもかかわらず。
変わらず。
逃げましてね。
あ、これはね、はい、日月陽子を信用してなかった。
なるほど。
っていうことなんでしょうね。ね。
で、やっぱり宮古島の日は快晴でしたね。
快晴でしたね。ね、
飛行機も揺れずにね。
でもね、はい、快晴で、うん、海辺でみんなでいるシーンをですね、怖くて、うん、SNS にアップできなかった。
それどういうことですか？
いや、要は、神戸がね。
うん、あ、そうなんですね。
本土がですね、
本土の方が大変でして。
だったんで、もう大変なことになってて。
はい、逆にそこに、こんな私たちは南の島にいるということを、はい、
ちょっと怖くて。
怖すぎて。
言えなくて、う
ん。これはちょっとイメージ的にも良くないんじゃないかということで、
う
ん。はい、
そうそうそう。
アップはしなかったんですけれども、は
い、大変
な
状況でした。だって、関空が止まっちゃったんですよ。
そうですね。あれ、すごかったですね、はい、うん。
で、神戸空港に車をね、はい、止めてたから、報道ではね、六甲アイランドで流されてたりするじゃん。
はいはいはい。
同じような地域やから、うん、おー、やばいかなと思ったら、神戸空港がめっちゃ
全然
ダメ。すごい。
う
ん、
そうですね。
もう被害ゼロ。
はい、全く。
はい。
で、車をね、見た瞬間に、もう涙出てましたよ。
は
い、ああ、よかったー、言って。
よかったー、言って、まあ。車に名前つけてますもん。僕の何々ちゃんみたいな。
うん。ぜひこういう経験からですね、はい、沖縄からね、関西方面に来られるときは、神戸空港を利用した方がいい。
お願いします。そうですね。よろしくお願いします。はい、
これほど便利な空港ないし、
ないです。
安全で、止まらない。
そうですね。
うん。
それは大阪に住んでる僕も、これからは神戸空港を大いに利用したいなと思うようになりました。
今、大阪人がちょっと裏切り入ってます。
あ、すいません。
こっちへ。
それにね、あれなんです。そんなに広い空港でもないんですよね。はい、割と小島にしてるので、うん、ギリギリに行っても間に合うっていうか、
うんうん、
まあね。
はい。
はい。まあ、私40分ぐらい前。
あまり、ギリギリに行ったらというところを強調しない方がいいですけど、まあ、
40分ぐらい前でも、最悪こう入れるという。
はいはい、はい。
ちゃんと行きましょうよ。
はい、はい、ちゃんと行きましょう。
ボーディングタイムまでに。
とにかくでも、神戸空港のこのイメージソングは素晴らしい。
素晴らしいです。
あれ
は素晴らしいです。 もう聞いてて心が和むというかね。誰が歌ってるんでしょうね。
ね。どうぞ、遠山さん。
日月陽子さんです。
そうです。って私です。
ね、今ちょっとポイント稼ぎましたね。稼がされたというか、言わされたというか。
おしょうないしと思いました、今ね。
あの、遠山さんね。
はい、遠山さん、はい。話戻りましょう。はい。はい。
大変、参加できずに申し訳ございませんでした。
もうさっき謝ったから、
はい、もうそれはですね。は
い。で、今後どうするかっていうところが大事。
そうですね。うん、次回の、まあ、撮影に。
はい。次回なんかもう12月ぐらいだし。
そうですね。はい、必ず参加して。
まあ自分は。寒いですけど。
人と。いやいやいや、まあ、それはちょっと違う場所でということで、指揮を取らせていただければとは思っております。は
い、これずっと小さいですね。
あ、そうですか。
あの、はい、からのね、うん、大きな方なんですよ。
そうですよね。
身長いくらぐらいある、
うんうん、今ね、知人で179ですね。
知人で
179。
はい。
いや、もともとは
183ありました。
4センチ、
うん、?4 センチ縮みました。
その4センチ縮んだのは理由は？
いやいや、やはり加齢によるものですね。
そうなんですか？
はい、はい、はい。
そのおっしゃ150ぐらいしかないの？
おいおい、どんだけ小さなとるか。日月陽子ぐらいに小さなとる
か。確かに私はそうです。うん、私はこれから態度でかいんで、大きく見えるという。
あ、確かにそれはほんまよね。
不思議と、あ、そんな小さかったってよく言われる。
確かに
ね。なんかSNS とかね、はい、いろんなものを見ると、日月陽子さん、ドーンとしてあるじゃないですか。
うん、そうですね。
ねえ、はい。で、実物見たら、
ちっちゃ。
これよくありませんでも、テレビで見てて、
はいはい、
ね、タレントさん、俳優さんが、はい、うおーってあるけど、はいはい、実際見たら、
はい。
はい、自慢。ね、監督。ね、いきなり振りすぎました、
背丈ではあんまり考えたことはないです。
あ、そうですよね、はい、そうだそうだ、
やっぱりその人の持ってるオーラが、
オーラなんですか、ね、やっぱり
その雰囲気、うん、オーラが、
まあ、あのっていうか今やっぱり特に時代劇でも男優が、あの若い男優が背が高いですからね、
おー、
うん、だからどうしてもそういう意味では、やっぱり、女優さんもそういうに合わせないとダメだっていうところはありますけど。はい。
いやー、ちょっとね、はい、井上監督は時代劇のプロフェッショナルでいらっしゃるんで。うん、
ですよね。
次のコーナーでね。
次のコーナー楽しみですけど。
掘り聞きたいんですけど、はい。
まだでもね、3分弱あるんでね。まだもうちょっとこの、いじれるというかね。
は
い、
あ、小山さんね。
はい、怖いですよね。
遠山さんと井上監督お連れいただきましたよ。
はい、あ、はいはいはいはい、はい。
どういうご関係でいらっしゃる
の？いやいや、もともとずっと お名前は存じてあげておりまして、
はい、
Facebook の方で、
はい、
あ、監督がやってらっしゃるのを見つけまして、
は
い、私の方からリクエストをさせていただいて、
は
い、で、それで監督の、まあ、今回作られたの、スモモという時代劇の上映会とか、はい、あと、ヒイラギという舞台
なんかは、
拝見させていただいて、
うん、
できるだけのことはさせていただきたいっていうような気持ちで、
あ、なるほど、
はい、今回はまあお願いをしたわけな
ので、はい、いや、これが裏にあったんですよ、はい、沖縄来なかった理由に、
まっ、ま
っ、つまり日月陽子よりも井上監督を取った
ま
っ、
ま、
ということでしょうか、
そういうことですね、
にしておきましょうか。
目合わせてくれません。全然目合わせてくれませんけど。
悪い方向、悪い方向へ持っていこうとするね。
この番組、おしょうまで黒おしょうなってます、
ね。黒おしょう。
いや、なんかね、はい、日月さんとお付き合いで、番組させていただいてると、はい、人間悪くなってくる、
はい。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。私は沖縄のリスナーの方がどんなイメージ持つ私に。
ねえ。
この番組のみですからね。私他の番組はきっちりやってますけど、言ったらまたこの番組のね、イメージ悪なるね。自分で言うたね、今ね。
どんどんツボにはまってきてあるんですけど。
この番組はすごい楽しいんですよ、私は。自由に、なんて言うんですか、うん、関西チックな、こう、ノリでいけるから。
なるほど。
はい。
まあ、字でいけるってことなんでしょうね。
まあ、そうな、うん。
なかなか誘導に、今回は。
うまいな、誘導。
ねえ。
うん、危ないな、
危ない
わ、もう。
はい。
恐ろしいわ。ちょっともう、そろそろ締めたいな、怖いから。次行っていいですか？おもろい話ありますねんのコーナーでございます。引き続きゲストはこの方です。
動画絵の遠山です。
そして、
映画監督の井上やつじです。
はい、お二人来ていただいております。このコーナーは井上監督にフューチャーしていきたいと思います。
はい、
はい、
このね、うん、井上監督というと、はい、もう時代劇のプロフェッショナルで、うん、おそらくね、はい、みんな見てる作品ですよ。大体、はい、どういった作品撮ってこられました？
まあ、水戸黄門。
水戸黄門、
はい、うん。で、大岡越前。
ほら。
で、長四郎江戸日記。
来た。
で、逃れ者おりん。
ほら。おり
ん。女忍者の話ですよね。はいはい、あれは、テレビ東京です。
はい。はい。
うんうんうん、
まあ、その他にもいろいろありますけど、暴れん坊将軍は撮ってません。
ああ、暴れん坊将軍ね。
でも皆さん知ってる。はい、もう有名なね、時代劇ですね。
うん、本当にね、東映の、はい、もう一番輝いてる時代の、はい、その、第一線の監督さんで、はい、で、ご本人もね、ここ、時代劇をずっと撮ってこられてて、うん、まあ、時代劇へのこだわりというかね。
あ、聞いてみたいですね。はい。はい、ぜひ。
うん、いや、まあ、やっぱり日本人である以上は、うん、時代劇というか、非常に勉強すると日本という国が逆に日本人というのがよく分かってきますよね。そういうふうに自分では考えてるんですけどね。
深い。
深いですね。
深い。やっぱりこう時代考証ってこう違いもあったりするんですか？
時代考証は、それはつまり助監督の時からもちろんその時代劇にもし、ね、この映画館に入ってるわけですから、助監督が時代考証をやらなきゃいけないんですよ。担当とするとね。だから、助監督時代に随分資料とか。
はい。
だから、今は自宅にでももう本棚も、その時代考証のためのいろんな本でいっぱいなってますけどね。
うん。
もうどんだけ重たいんだろうなと思うぐらいに、その本棚も本が詰まってます。
ね
え。で、それをまあ、読むことが楽しかったですけどね、資料というもの ね。
ああ、なるほど。
ですから、正直言うと、自分たちの特技の一つというのは、いろんな本を読むことというか、読み漁って、それを素早く読んでしまうということは、まあ、特技の一つになっちまってますね。
あ、
はい。
なるほど。
そのね、井上監督がね、はい、もう最新作が。
はい。ここにあるじゃないですか。
はい。
はい。
スモモという作品、
ね。はい。スモモ。
うん。はい。これどういった作品なんですか？
幕末のお話なんですけども。
はい。
それで、場所の設定でいくと、信州のお話なんですよね。
ね。
で、そこで大砲の暴発事故で、体の右半身を不自由になってしまった、はい、その侍がいまして。
はい。
その侍が、だから藩を追い出されるわけなんですけど、右半身が不自由ということで。で、その大砲の暴発の責任も取らされて、
はい、
藩を追い出されて、で、その後、結局、いい人に会いまして、その名主さんに会うわけで、それを実は里見光太郎さんにやっていただいたんですけど。で、その寺子屋の先生をやって、はい、その、寺子屋の、まあ、お話という風になってるんですけど、
はい、
で、最後は戊辰戦争に、出ていくという風な、そういう風な、波乱万丈のお話なんですけどもね。
へぇ、はい、大砲の暴発事故から始まるということなんですけど、
その当時に、アームストロング砲という風に、元イギリス軍が使ってた大砲があるんですよね。
はい。
で、ほとんどイギリス海軍の主砲と言われて、
はい、
大量生産したわけですけど、やたらと暴発事故が多かったんですよ。その大砲、実を言うと。その大砲を、侍が属してる藩が勝ったもんですから、
はい、
その大砲を最新式の大砲として使ってたわけですけど、やはり暴発事故を起こしてしまったという。それで、その暴発事故の際に彼が、右半身が不自由になってしまった。だから、その侍として刀を握るのも、要するに右手で刀を抜けないんですよね。右手が使えないから。
はい、
だから、左で抜かなきゃいけないしとか。
で、この作品は、こう、キャスティングはどういった方々か、さっき。
里見光太郎さんは、まさに友情出演という形で、
はい、
手弁当で出ていただいたんですよ。交通費も、
はい、
で、宿代もすべてご自分でやられて、 で、全くノーギャラですよね。それで出ていただいて。いや、っていうか、その前に、ご飯もご馳走になってるのは俺の方なんです。
まあ、水戸黄門ね、でも、つながりがあったでしょうしね。
はい。だから、まあ、どっちかというと、里見さんに応援していただいて監督になったようなものなんです
よね。わー、そういう間柄で。で、この主演男優さんは、
うん、
高杉瑞穂さん。
はい、そうです。高杉君も、かつてはその水戸黄門の、ちょうど旋回記念っていうのを僕は撮ったんですけども、はい、まあ3時間番組なんですけど、その時に、女性プロデューサーがその、この高杉君を使いたいというふうにおっしゃってて、で、その時にいろいろ高杉君の話を聞いてまして、
はい、
しかし、やっぱりその当時から売れてた子でしたから、他の番組に引っかかったもんで、で、結局はスケジュール的にダメで使えなかったんですよね。
なるほど。
で、その時からその高杉瑞穂っていう名前が自分の中にインプットされまして、で、いつかは、高杉君と仕事したいなっていうふうに思ってまして、で、その旋回記念は使えなかったけど、他の、スペシャル番組で、それも水戸黄門のスペシャルで、使った、
はい、
出ていただいたことあるんですけど、
ね。はい。
はい。
この監督から見て、日月陽子さんはこう、うん、女優として使えそうですか？
なんでいきなりそこに振るんですか？
もう、OK ですよね、なんつって。ムーブで笑ってどうすんね。
そこが本音のところでございました。
そうですね。
いや、要は使えないってある。
いや、いや、OK ですよ、間違いない。
声を大にしてお願いしますみたいな、
で、この作品でね、ちょっと僕が気になったのは、すいません、いろいろね、掘り掘り聞いて、この白黒なんですよ。
ああ、ですね。
こう、モノクロで撮られた、その理由。
一番の理由は、
はい。
血が嫌いだっていうことがあります。
血が嫌い。
で、これこそ戦場があったりするわけですから、
はい。
血がな、流さなきゃおかしいです、
ね。まあ、生々しいですよね。
は
い、
で、現実に、血だらけになった兵士とかそういうのは登場してくるんですけども、
はい、
それを嫌じゃないですか。真っ赤な血を見るのは僕はダメなんですよ。だから、そういう風なものを避けるために、
うん、
白黒やったら赤は出ないぞっていう、その理由なんです。
なるほど、は
い。なるほど。監督が血が嫌いという理由ね。
いや、井上監督の美学ですよね。だから、水戸黄門も血一滴もないですもんね。
そうなんです。
流れないです。そういう美学なんですよ。
そうなん
です。うん。
まあ、その水戸黄門の血を流さないってのは僕の美学が通用してるわけじゃないですけどもね。それこそまさに松下幸之助さん以来の、やっぱり、松下電器のやっぱり ね、パナソニックのその考え方ですよね。
うん、
で、その、助さんと角さんっていうのがやっぱり、五六を守っている存在なわけですけども。で、助さん、角さんは絶対人を切っちゃいけないっていうふうになってるんですよね。
うん、
で、またそれが、老子、五老子の考え方の、はい、を反映して、二人はそうやって悪魔で、血は絶対に見せない、
うん。
どんな悪人だって、根っから悪い奴じゃないんだと。何か悪くなるきっかけがあったんだと。それを悟してやれば、まあ、いわゆる公正ですね。それをしていけるというふうな。その考え方が、悪人といえど、殺してはならないというのは、水戸黄門の姿勢なんですよね。で、それが僕も大好きでした。
わあ、確かにね、完全懲悪だけではないというか、なんかそこになんか松下幸之助さんの五老公風があ
るんですよね。
あるんでしょうね。
だから42年も続いたんだ。
でしょうね。
僕はそう思ってますけど。
まあ、そんな、井上監督なんですけど、はいはい、なんか近々またなんか作品を撮られるという噂を。
ちらっとね。
はい、今度はね、女忍者を撮ってやろうという。
女忍者、はい、この位置、あの辺ですか？
そうです、この位置です。
はい。
だから伊賀の女忍者を撮ってやろうというふうな。だから江戸時代のこれもお話なんですけど。
はい。だからこの作品を撮るにあたってこう、先にこう舞台もされたという。
あ、そうです。大阪で3月にやりまして、で、東京で、9月の頭にやりまして。
はい。
決して、工業的には成功はしなかったんですけどね。はい。だから、ヒイラギというのは、ご存知ですか？葉っぱのヒイラギ。
はい。
植物なのヒイラギ。
はい。
トゲトゲっとして。
はい。で、クリスマスによく、その出てくるやつですね。
で、葉っぱの皮がもう、ものすごく分厚いでしょ、うん。
はい。
それを忍者に例えたんですよね。
あ、そういう意味。そういうことです
ね。冬の中でぐっと こらえて、はい、まさに忍びなんですよね。はい、忍んで、で、トゲ、鋭いトゲを持ってい
くという。持ってて。
それをだから、それを、例えた形でヒイラグというふうな題名にしたんです。で、主人公の名前がヒイラグって言うんです
よ、ね。ああ、なるほど。はい、かっこいい、ね。いや、なんか監督の作品でね、スモモとかヒイラギとか、なんか植物の名前が多いんで。
は
い、
ああ、
何か。
植物というんじゃなくて、あの、スモモもヒイラギも、ひらがななんですよね。
はい、はい、
で、
はい、
自分でその映画を、名前つけてるのは、ひらがな映画を作っていこうというふうにしてるんですよ。
なるほど。
あの、漢字ではなく、あくまでひらがな。うん、要するに、うん、いかにわかりやすいかという意味なんです。
なるほど。はい、ひらがなから。
はい。
わかります。
なんか、めっちゃええ話聞いてますけど、うん、日月陽子さんからは。
日月陽子もひらがなですから。
あ、そうだった、そうだった。
ひらがなにしたんです。はい、変えたんです。
ねえ。
わかりやすい。
うまいこと持っていったね、自分のものに。
あ
の、
間違えられるんです
よ。ひらぎのトゲはないですかね。
まあ、ひづきようこは別のトゲ持ってます
よね。あ、そうね、
は
い。あ、そうって。みんな。
ええ話聞かせてもらいました、もう。
そうですね。いや、もっといっぱい聞きたいところですが。
もっと聞きたい。
はい。
見たい。まず見たい。
まず見たいですよね。
うん、はい。なんで悩んでんねん。
このコーナーはリスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤お悩みを完膚なきまでにぶち壊す私日月陽子と
それをフォローしてやまない仏のラピスお嬢で
書いてないそんなことね、
うん、うん。
すっきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。
さようで。
お便りが採用された方にはすっきりの場合は飴を、ズタボロの場合はムチをプレゼントいたします、ね。ということで、今日はお便りというよりも、はい、うん、あの、ゲストのお二方の、ま、はい、悩みを
聞きたいと。最近お便り来てないんじゃん。
うん、選手しましたよ。
あ、そう？
はい。
もうちょっとお便り寄せてほしいね。
うん、そうですね、うん。みんな私らも、ほら、まともに答えないんで。
あ、そうか。
はい。
もう飽きられたかもしれない。
どうせ書いても。
あ、そうか。
ちゃんと答えてくれない。
ちゃんと答える時もあるんで。
たまに。
チャンスください。
ほんまちゃん、たまにですけどね、それ。
はい。よっけいけへんわ。
もう時間がもったいないので、行きたいと思います。
は
い、
じゃあ、
まずはじゃあ、遠山さんから行きましょうか。
はい。先日ちょっとね、あの、パンの食べ放題っていうのに行きまして、
はい、
それから余計なスイッチがパチパチっと入ってしまいまして、
はい、まあ、ありがとうございました。
はい、はい、はい、はい。これは無知でしかないわね。
はい、はい、みたいな。はい、
まあ、もうちょっと、
もうちょっと行きましょうか。
もうちょっと。
はい、
う
ん、まあ、あの、ね、あの、見ての通り、ちょっと図体がでかいもんで、食べることが大好きなんですけれども、はい、食欲の春、夏、秋、冬の秋がもうすでにスタートしたな、という感じで。
一番美味しいですからね、いろんなも食べ物ね。
はい。
何気に今、はい、あの、食欲の春夏秋冬で言い張ったよ。
そうです。
はい、そうですね。
一年中や。
一年中です、
うん。だけど多分秋がピークなんでしょうね。
そうですね。
で、パンいくつ食べたんですか？
この間いくつ、いや、ちょっと自分でも覚えてないんですけど、かなりもう持ってこられるパン、持ってこられるパンを全部。
なんか、パン食べないようにしてるとか言
って。そうですよ。一時期ね、中性脂肪が上がったので、パンはやめたんですけども、この間久々にパン食べまして。
止まらなくなった。
ちょっとパチッとスイッチが入っちゃいました。
あら
ー。はぁ。乾パン食べたいんじゃん。
乾パンもパンですよ、ね。むしろ逆にこう栄養、今の最近の乾パンって栄養がいっぱい。
凝縮されてんのか。
ね、
あ、そうか、そうか、そうか、そうか、
ん。そうですね。
何食べてもあかんやつ。
そうそうそう。
いや、実は、今、はい、ロカボのパンが出てます。
ああ、
低糖質のパン。
低糖質のパン。
小麦を使ってないパン。
あ、なるほど。
出てるんですよ。あれだと、はい、また全然違うと思うんですけど、ね。
なるほどね。
まあ、味の方はどうかな。
あ、はいはいはい、は
い。いや、味ね、はい、そう、バカにするけど、はい、神戸って、パン、すごい美味しいんですよ。
ロカボのパン食べました？
食べたよ。
私、まだ食べたことないですけど。うん、
まあ、意外と美味しい。
いける。
いける。
そこにでもバター塗ったり、ジャム塗ったらもう。
あ、まあ、それはね、それはいかんけど。
ね、
まあ、でも、ロカボパンってちゃんとあるんです
よ。まあ、
神戸のレストランって結構ロカボ料理あるんですよ。
はい、そうですか、
うん。気をつけて食べればね。
はいはいはい。
ロカボパン売ってるわ。
はい。
ですよ。
私には必要ないわ、と思ってガリガリやからね。
まあ、そうか。
私
別、別な、いやいや、嘘言うたらあかんよ、やっぱりね。嘘はいかん。
はい。まあ、田中さんはでもそれは自分で、ご自分で気をつけないといけない
と思う。どんなんやん、その
無知、無知。
はい、無知、はい。
はい。
ね、結局こういう運命でしょ。
そうです、そうです。
じゃあ、井上監督
は。はい、監督のお悩みを。
お悩みを。
聞かせていただきたいと思います。
まあ、あの、かっこよく言いますけども、
はい、
やっぱり時代劇の映画が、あの、まあ、当たってないというかね。
うん。
まあ、映画というか、 テレビもそういうことなんですけど、ドームは、そういうことは韓流に負けてしまってる、
あららら、
現実がありますよね。
なる
ほど。
だから、で、私自身も、結構、テレビ番組見ると、韓流見てるんですよ。韓国の、本当に、時代劇を見てるんです
けど、はい。
で、それ、日本の時代がそんだけ少なくなってしまったっていうことが、まあ、悲しくはあるし、まあ、それが悩みですね。どうしたら、そんだけ、皆さんに見ていただけるというか、ヒットできるような作品を作れるんだろうかな、ということで、悩んでますけど。かっこよく言えばですけどね。
いやいや、かっこよくも、僕も同感ですよ。なんかね、映画作るってもう、ちょっと売れた、タレント、ジャリー、はい、タレント、なんていうんですか、スターみたいな、なんかアイドル系の使うじゃないですか。
はい。
全然作品として、
そうですね。
おもろないですよ。で、どこまで行ってもその人の人物は変わらないですよ。役者の名前にならない。
なるほど。
その人になるんで、それやめた方がいいよ。で、時代劇は、やっぱり監督おっしゃるように、絶対日本のヒストリーやから、
ですね。
大事にしてほしいな。
韓流もそうですけど、ブームになりましたやん。これちょっと日本の時代劇のブームを起こすべきだと思います。
あら、もうその韓流もね。
時代劇まだ見てないのっていうぐらいの。
わかった。
ブームを。
韓流の作品って結構本数長いじゃないですか。90作とか120とか。
はいはい。
あるやん。うん、だ日本もそれぐらい長くしたら、見とくもん
ね。長編のね。
そうそうそう。ずっと。
見
と
くもんばりのも長いやつ。
どうですか、監督。
なんかね、ただ、現在世の中の流れ、テレビの流れっていう、はい、言いましょうかね、
はい。
極めて本数少ないんです。
ですね。
8本とかそんなのが今主流じゃないでしょうか。
そっか、
はい。いわゆるワンクール13本と言われてて、だいたい時代劇はその2クールぐらいないと、
はい、
基本的に、ならなかったんですけどね。で、そんだけ本数があるからこそ、時代劇って非常にお金がかかるんですけど、その、資金が溜まってくるんですよね。本数が少ないと、使うお金ばっかり多くて、結局回収ができないというんでしょうかね。
それ
で時代劇は特にそれは苦しいんですよね。
確かにね、この衣装からして、ずらっつんですか？
はい。
この、カツラがね、はいはい、一人一人ちゃんとあつらえて作るんですもんね。
その衣装だってちゃんとした衣装なんですよ
ね。ですよね。
河川の衣装をパッと、現代的な衣装とは全然違うんですよね。やっぱり染め物だって、いわゆる草木染めと言われる、
はいはいはい、
そういう染め方、はいはい、その色の違いがあるんですよね。で、それにこだわってやっぱ作らないとやっぱり時代劇の値打ちがないもんですからね。
まあ、確かにね、この時代劇のこの厳しい、さっきのね、時代交渉じゃないけど、はい、スイカの切り方一つで苦情が来るぐらい。本当に、そんな切り方その時代にはないで、見たんかいみたいな話が結構あるけど。
でも
ある
かもしれませんね。
そうそうそうそう。うんうんうんうん、蕎麦一つでもそうですよね。
いや、スイカの切り方と蕎麦の切り方は僕も知りませんけどもね。
うん、でも、なんて言うんですか。やっぱりこう時代で、どんどんこう使う、なんてそういう器具変わってくるじゃないですか。
ああ、それもあるわな。
それもあるんでしょうね。今この包丁でスイカを切るとおかしいじゃないですか。言ったらね、そういうことなんでしょうね。
でも、その時代劇を作るということは、その時代の、この道具も大事にすること
だ。そういうこと、そうそうそう。
これは、もういわゆるなんていうの、大事な文化として、もうちょっとね、役所もお金出してくれて、そう、時代のこの名残をちゃんと残していこうという、文化として伝えていくの映像ほどいいものないでしょ。
はい。
あ、そう、本当そうだと思います、それは。
たまにはいいこと言うわ、俺。
めっちゃいいこと言った
ら。たまじゃない、しょっちゅう言うてるけどね。
びっくりしたわ。
監督のお悩みどうされますか、遠山さん。お撮影する立場からして。
そうですよね。本当にもっと時代劇は、なんとかこう復活してほしい。国営放送以外でも、どんどんこう復活してほしい、
うん。
その特別番組、スペシャル版だけじゃなくて。
うんうん
してほしいなと思いますね。ね
うん、ブーム、こうしましょう。
でも、沖縄もね、そういう意味では琉球王朝があったから、はい、それも時代劇ですよね。
まあそうですね。
そういう作品もっと本土に入っていいんじゃないですか。
ああ、 そうですね。でも海外では割と忍者とか侍ムービーとかドラマも含めて、
あ、そうかそうか、
流行ってはいるんですけどね。
逆インバウンドか。
逆に多分海外の方の人の興味を今持ってるかもしれない。
結構東京の方で、その観光客の方が来られたら、結構古いものをね、見に行ってありますよね。はい。
そうそうそうそう。
そういう意味では、やっぱりこう、逆にですよ、観光客の外国の方に、こう、時代劇を見せる映画館ができてもいいと思わない？
はいはいはい。そうですね。
もう井上監督作品に限るとか。
ラピスで、ラピスであの、インバウンドの賞受けたらいいんですよ。
いいかもしれない。
ラピスで上映するんですよ、井上監督の、あの、映画を。
はいはいはい。
特にイギリス人読んで、お前らが売りつけて逮捕とかなことなんだなっていう、こう。こう、文句を垂れる番組も面白い。でも、それは面白いかもしれない。文化。お互いのことを知ってっていう。
ね。じゃあ、監督には、飴を差し上げたいと思います。
当然、飴でいいですか？
うん。いただきます。
はい。飴を差し上げました。からの。
さて、エンディングでございます。はい。あの、予報メッション行きたいと思うんですが。
はい。
はい。まず、あの、井上監督のすももの予報メッションをね。うん、していきたいと思います。
これ上映情報とかね、聞きたいですね。
そうです、みんな聞きたいと思いますよ。はい、そらそうでしょう。はい。神戸で上映会がございます。10月の27日の土曜日、10月の28日の日曜日です。27日の土曜日は、15時と19時の2回ですね。はい。会場はそれぞれ30分前となります。28日、次の日ね、28日は、11時と14時でございます。時間がちょっと違いますのでね、皆さんちゃんとチェックしていただきたいと思うんですが、はい、これは監督はあの、スモモで、検索をしていただきますと、もっと細かな情報が出てくるんですか？
あ、そうです。あの、スモモ、という名前で、はい、あの、ホームページが出てまいりますから。
はい。はい、で、同時にこの日なんか長野でも上映されてるということで。
そうなんです。
ね、
長野の映画館で、上映してくれてますんで。
はい。
まだあの、時間帯は長野の方は、そうですね、もうぼちぼち決まる頃なんですけど、
ね。はい。
これは、舞台挨拶とかあるんですか？
はい。あの、神戸の方は、前回に一応、舞台挨拶をさせていただこうと思ってます。
はい。
さて、その会場。
はい。はい。どこで、
会場は、はい。神戸アートビレッジセンター、カブックシアターです。KAVC と書いてカブックと読みます。うん、はい。場所は、神戸市兵庫区新海地5丁目3番地の14号。新海地ですね。
新海地。はい。ここもね、おもろいところですよ。
うん、面白いところですね。前売りが1300円当日の一般。1800円となっておりまして、シニアと学生は1300円でございます。はい。
こういったのをこう沖縄とかでも上映されないのかな？
そう、沖縄で上映してほしい。
あの、沖縄の映画館にも、あの、話をしてみ、見ようと思います。
ぜひぜひ、はい、みんなで応援行きましょうよ。
行きましょうね。そう、合わせてこう、ちょっとまた、はい、現地でね、生放送とかできたらいいなと思いますし。
ピエルとね。
うん。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい。
はい。そしてですね、こちらからのはありますか？
はい。あのね、こちらも映画の話なんですが、11月4日にですね、あの、生きた日という、これ、長谷川博子さんという監督の作品ですけど、
女性監督。
はい。これは命のバトンをテーマにね、看取りという風な形で、で、私の講演会と、こう、セットで、そこがまずちょっとね、問題のあるところですけども、11月4日です。
生死と書いて、生きた日。
という風に読むそうです。
生きたいという意味ですか？それとも生きた日という意味ですか？
そう、過去形ですね、これはね。
あ、生きた日。
は。そのドキュメンタリー映画がございますね。
これは、11月の
4日、13時会場でございます。
ラピスホールの方ですね。
はい。ここもラピスホールにお問い合わせください。
はい。そしてですね、この番組はお便り募集しております。メールは naha.78078@gmail.com です。もしくは、naha のホームページにあるメッセージフォームよりお送りください。それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスおしょうと
動画への遠山でした。
監督の井上でした。
私たちとはまた来週の同じ時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。皆さん、スモモ見に行ってね。
スモモ気になるわ。
気になります。